この朝は、彼らが約束のものを得なかったのは、彼らが約束のものを得なかったのはという題で、御言葉を問い継がせていただきます。私たち信仰者にとってこの世はふさわしいところではない。今も読みましたけれども、私たち信仰者にとってこの世はふさわしいところではありません。なぜならば、神様がご自分の子供たちに永遠を約束しておられるところがこの世ではないから。すでに見ましたね、このこと。それは新しい天と新しい地であって、この世のものとは比べ物にならないほど素晴らしく、この世にはるかに勝るもの。これまで見てきた信仰の人々を含め、今日のテキストに記されている信仰の人々は皆、その約束のものをとしてのこの天の故郷、約束のものとしての天の故郷に憧れることで、この地上では旅人、寄留者として忍耐を持って信仰の歩みを続けた。ですから39節で、お願いします。39節で、この人々は皆その信仰によって証しされましたが、約束されたものは得ませんでした。で、こういう時にこの部分だけを取ってくると、信仰によって証しされて信仰によって生きたのに約束されたものを得なかった、なんかどっかネガティブなイメージを与えるかもしれない、この説というのは。でも実はそうではないんですよね。彼らが約束のものを得ずにこの地上を去ったのは、この世が彼ら信仰者にとってふさわしいところではなかったから。むしろもっといいところに移される、移されたって言ってもいいでしょうね。またそれはもうすでに見たわけですね。そういうこと、この世のものではないからっていうのを見ましたが、また今日のところに40節に書かれてあることのゆえということができます。40節お願いします。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。ここでは信仰の先人たちがこの世において約束のものを得なかった他の理由を記していますね。この世のものではないという他にですよ。ここで言う彼らとは言うまでもなく、これまで見てきたこの信仰の人々のことですね。つまりその信仰によって称賛された昔の人々のことです。11章の最初に見ましたね。この人たちはその信仰によって称賛された、昔の人々はっていう、この彼らのことを彼らと言ってるわけですが、そして私たちとは直接的にはこの手紙の受け取り人であるヘブルの人々のことですが、それはこの私たちを含む、今の私たちを含む新約の時代に生きる全ての信仰者ということができるでしょうね。ですから彼らとしての信仰の先人たちが私たち、この新約の時代に行く私たち、この新約の信仰者たちと別に全うされることがなかったって今ここ40節に書いてますね。彼らが私たちと別に全うされることがなかったという時に、少し言い方を変えると、それは彼らだけでこの救いが全うされることはなかった、彼らだけが全きもの、完全なものとされることはなかったと解釈していいと思うんですね。もし彼らだけで全うしてたら、もう私たちはないんですよないんです。もう終わりなんです。彼らが約束のものを受けたらもうないんです、私たちは。でも彼らと私たちが別々に全うされることはなかった、彼らだけで全うされることはなかった、つまり昔の信仰者たちとしての彼らと今の信仰者である私たちとは一緒に約束のものを受ける、共に全うされる、共に全きものとされるということです。別々ではない、一緒に全うされる、一緒にこの約束のものを受け取るということです。 どうでしょう、皆さんの反応は。私の原稿ではこのことは極めて当然のことに思えるかもしれませんが、私の原稿なんですが、皆さんの反応はどうですか。それと私の信仰何の関係があるんですか。そうきますか。どんな反応ですか。彼らと私たちが別々ではなくて一緒に全うされるって言った時に、約束のものを受け取るって言った時にどうですか。これこの後12章も全部その流れで言われてますけれども、ある人にとっては極めて当然のことですよね。彼らは彼らで別個で、私たちは私で別の約束のもの、約束のものが違うんですかっていう話になってしまいますよね。別々だったとしたら、そういう意味においては一緒なんです。でも実はその一緒に受け継ぐ、一緒に約束のものを受け取るっていうのは実は驚くべきことだと思うんですね。今日のテキストの内容を見ればそれ、私がそういう理由がわかると思うんです。今読んでいただきましたが、もう一度見ますね。33節からのところ、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。女たちは死んだものを蘇らせていただきました。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために、釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。どうですか、今のこの部分を聞いて、皆さんの中にのどれだけの人がこのような信仰の歩みをこれまでしてこられましたか。今読んだところですよ。私が勝手に書いたところではないですよ。今読んでおる信仰の人々、信仰によって彼らはって言った時に、この今の内容ですよね。聖書で言ってるのはどうです。私たち皆さんの信仰、このような信仰の歩みをしてこられたでしょうか。例えば、私は正しいことを行った、信仰によって正しいことを行った、素晴らしいことですよね。また自分の祈りを、ああ主が聞いてくださったという意味での約束のものを得た、主は祈りの中で示してくださった、このようになるって、でそれを得たとか、私は弱いものなのに強くされたとかを言う人は多いと思うんですよね。言えますよね。まあここでも、いや私はちょっとどうかなって、弱いままです。約束のもの全然見てませんね、正しいこともいつも行えないんです、だったらちょっと困るんですけれども、まあここぐらいだったらいいと思うんです。その解釈にもよりますけどね。ではそれ以外はどうですか。信仰によって国々を征服し、獅子の口、ライオンの口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れた人はいますか。信仰によってですよ。信仰のゆえに拷問を受けた人、あざけられ、鞭で打たれ、鎖につながれ、牢に入れられ、石で打たれ、ノコギリで引かれ、このノコギリで引かれたのはイザヤとかって言われ、預言者イザヤとかって言われたりもしますが、ノコギリで引かれ、剣で切り殺された、まあ殺されたらここにいないんだけれども、剣で殺されそうな目にあった人はいますか。この信仰のゆえに、信仰によって、この部分だけを見ると、ここで言われている信仰によって歩んだ人々とは、実に命を懸け、自分の全存在を懸けて主に従った人々ということはできるでしょうね。私たちはして、ユダヤ人たちが安息日を守ったように、主日、この聖日礼拝をこう守る、大事なことですよね。でもその守った、だから私はもう今日は守ったんだ。彼らが律法を学び、それを守り行ったように、聖書を知的に学び、何か決まった奉仕だけを繰り返しすることで、私は主に従っているんだと主張することとはちょっと違いますよね。 で、私は今言ったことがどうでもいいとは言わない。それらはとても大切なことです。その土台があってのことですよね。主の前に出る、主の御言葉に聞く、そして与えられたこの自分のできるその能力、たまものを用いて奉仕をする、とても大事なことですよね。でもただっていうか、それが全てだとは言ってないわけですよね。それらはとても大事なもの。でも彼らの生き方、ここで言う信仰の人々、称賛された人々というのは、それをはるかに超えて命がけのことであった。全存在をかけてのことだった。切り離すことはできない、私の生き方と信仰とは切り離すことのできない全存在をかけてのことだった。ではどうですかね、皆さんの信仰はこの信仰の先人たちと共に並ぶようなものですか？あなたの信仰はそのようなものですか？必ずしも全ての人が殉教の死を遂げるとは思いません、私も。でもあなたはご自分のうちに彼らのような信仰を見ます？もし彼らの時代に生きてたら、まあ名前まで出てこなくても、あ、このことは私のことを言ってる、罵られたり、こうね、そういうここに出てくるその内容をあさけられて苦しめられてて、あ、私はその目にあったなって、少なくともそこに入ってくると思います？ああ、それは昔話で、時代が違うんだ、今はそういう信仰じゃないで終わりますかね。どうでしょう、私自身この内容に自分の信仰を照らし合わせるときに、正直なところは果たして自分の信仰は本物なのか大丈夫なのかって思ってしまいます。比べるとですよ、比べる必要はないかもしれない、でもこの信仰の先人たちがいるんだよって言われたときに、この同じ信仰なのかなって思ってしまうことがないわけではない。でも聖書はこのように言うんです。彼らが、この彼らが私たちと別に全うされることはなかった。彼らだけでこの救いが完全なものとなることはなかった。彼らは約束のものをはるかに仰ぎ見て、そこの信仰の歩みをしたんだけれども、そこでたどり着くことはなかった。この地上で完成することはなかった。それは私たちと別にね、その完成することはなかったっていうわけですよね。なぜそうなんでしょう、そう言われる理由は何ですかね。40節をもう一度見ますね。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられた。だから彼らが私たちと別に全うされるということはなかった。神様は誰のためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたんでしょうね。信仰の先人たちのためですか？私たちのためにってここで言ってるその私たちは信仰の先人たちのことですか？違いますね。彼らではなくて私たち、つまり新約の時代に生きる私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられた。では旧約の時代の人々になくって新約の時代の私たちに与えられたものとは何ですか？彼らは約束のものを得なかったんだけど、私たちは得ますよ、この地上で得ますよって、そういうことではないと思いますね。何ですか？彼らになくって私たちにあるもの、イエス様ですよね。イエス・キリスト、神の御子であり、神の偉大な大祭司であり、新しい契約の仲介者であられる方、私たちの罪のために最高の生贄としてのご自身の体をあの十字架を通して捧げてくださったこの方がさらに優れた私たちに与えられたものですよね。この方こそが神様が私たちのためにあらかじめ用意しておられたさらに優れたものです。 私たちはこの方を通して信仰の先人たちと共に約束のものを受け継ぐものとされているんです。この方抜きに私たちはこの信仰の彼らのように生きようとしたら無理なんですよね。いけるという方はぜひチャレンジしてみてください。無理なんですよ。知っておられた。だから私はそう思った時に、彼らでさえその信仰に生きたこの残りの民レムナントとも言われますけれども、そういうふうにアブラハムがずっとそういうふうにして神様への誠の信仰に生きた人々がその時代時代に生きていたっていうのはすごいことだなって思います。この仲介者抜きで、イエス様抜きでね。私たちが信仰の先人たちと自分の信仰を比べると、おそらく自分自身の信仰の小ささを思わされる人がほとんどでしょう。いや、そこまでできない。そこまでコミットできない。そういう意味において、彼らのようにその信仰によって称賛されるということ、という人は、まあ多くないと思うんですよね。いないとは言いません。います、この新約の時代でも。このような、もうここを生きている人たちはいます。今でもいます。でも私たちは誰も、ああ、彼らのようになろう。自分で頑張ろう。正しさによって、自分の正しさによって神様に喜ばれようとしても、主は喜ばれない。神様の義、その正しさ、義に対する要求を私たちは自分で神様のその義を満足させることはできない。むしろ神様の目には私たちの義でない不義の部分、罪の部分がたくさんそこに見えている、残っているしか過ぎない。でもだからこそ神様ご自身が私たちのためにこの方を備えてくださった。あらかじめ用意しておられたっていうんです。私たちがこの御子イエス様の死によって罪許され、この方の復活の力、この方の御霊の力によって主の御心を行う信仰者となるためですね。比べてできるできないとかの話ではない。私がこれだけやったあの人よりもやったとかではない。神様の前で私はこんな生き方をしましたよって誰一人言うことなく、でも私はイエス様によって許されたもの、憐れみを受けたもの、イエス様によって日ごと弱いものなんだけれども、主に力をいただいてこの信仰の生涯を全うすることができた。そのようにして言える信仰のものとなるためですよね。そのようにして神様は私たちを信仰の先人たちと共に約束のものを得る、受け継ぐものとしてくださった。じゃあいつになったらその日は来るんですか？約束はいただいた私たちも同じように、でもいつになったら来るんですか？信仰の先人たちとしての彼らとイエス様への信仰に生きる今の私たちとは、いつその約束のものを得るんですか？私たちは十章でこのような御言葉を見ました。あなた方、これ私たちですね。私たちが神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは、何ですか？忍耐です。あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは、忍耐です。その約束のものを手に入れるために、私たちはいつまで忍耐する必要があるんでしょうか。黙示録の6章を見ます。これはもう何度か開いているところですが、黙示録6章の9節からのところ、これは終わりの時の出来事ですね。子羊、イエス様のことですが、子羊が第五の封印を解いた時、私は神の言葉と自分たちが立てた証とのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさい、と言い渡された。ここには私たち同様、この信仰に生きる人々、彼らはそのことによって殉教の死を遂げた人々ですが、彼らは神様に向かって、聖なる方、真実な方よ、いつまでですか、いつまで裁きをあなたは行わないんですか。地に住む者に私たちの血を流したこの彼らに血の復讐をいつまでなさらないんですか。と彼らは叫びながら問うている様子がここで記されていますね。彼らに対する主の答えはこうです。あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさい。神様は死に至るまでご自分に忠実に従う人々の数が満ちるまで、と彼らに言われた。けれども具体的な数については語られていないですね。あと何人、あと何人殉教者が出たらこの世が終わりとは言わない。裁きが来るとは言わない。でもその数が満ちるまで。そういう意味で私たちは具体的なナンバーをわからない。ただこのところから私たちにわかることは、その日が来るのを忍耐を持って待っているのは今を生きる私たちだけではない。いつまで私はこんな忍耐しないといけないんですか、いつまでこうなんですかって、私たちだけではない。すでにこの世を去った信仰の先人たちもまた忍耐をしながら約束のもの、つまりその救いの完成なる日を待ち望んでいるというんです。彼らもまた待ち望んでいる。いつまでですか、大声で叫んでるっていうことは、その待っている忍耐を持っているそのことが言われているわけでしょ。楽しく言ってんじゃないですよ。もう私たちは神と共にいるから大丈夫っていう、そっちじゃなくて、彼らもまたいつなんですか。さらに弟子のペテロはこのように語っています。第二ペテロの手紙3章8節9節のところ、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ペテロはここで神様の御心が何であるのか、なぜその日がまだ来ていないのかをはっきりと記していますね。はっきりと。主の御心、それは一人も滅びることを望まず、すべての人が、ここでは救いっては書いてないと、悔い改めに進むこと。イエス様の十字架の前に行き、私は罪人です。愚かなものです。それを認めて、でも私には救いがないんです。自分で自分が変えられない。自分で自分の命をどうすることもできない。死を救ってください。これが悔い改めですよね。悔い改めて、つまり御子イエス様によるこの方が救い主、この信仰による救いを受けることですよね。そのために神様は私たちに対して、この世に対して忍耐深くあられるので、その日はまだ来ていない。これ忍耐深くなかったらもう終わってますよ。っていうことですよね。忍耐されてるんですよ、神様が。私たちは自分のことを考えて、私は待ってるから早くこの世のが終わりが来ないかな、早くもうね、安らかに天に上げられたらって言ってしまうかもしれない、考えてしまうかもしれない。でも神様は忍耐を持って待っておられる。人々が立ち返るのを待っておられる。ですから神様もまた約束のものを与えることを願っておられるわけなんですが、それを一人でも多くの人が得られるために、今の時忍耐深く待ってください。忍耐深くあられるのはイエス様も同じです。 イエス様は弟子たちとこのように対してこのようにおっしゃった。マタイの17章の17節のところ、ああ不信仰な曲がった今の世だ。ちなみにこれは2000年前ですよそこから良くなったかどうかは皆さん判断してください。ああ不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。この言葉からも分かるように、今日私たちがイエス様へのこの信仰を持つことができているのは、この信仰が与えられているのは、実に主が私たちに忍耐深く会ってくださるからなんです。誰一人として私が獲得したとは言えない。誰一人として私の素晴らしさが救いを、ね、得る理由となったとは言えない。主の憐れみが、主の忍耐深さが私たちをこの悔い改めへと導いてくださった。それでも私たちとしては心の中でどこか自分自身とその信仰それなりのもののように考えることってないです？皆さん本当にそのように、ああ私は小さいものなんだな、救われている本当に値しないものなんだなって日々思わされますか？牧師リトリートで来られてたアーニー・キルボルン先生、そのおじい様がこのホーリネス、日本のホーリネスの創立者の一人ですけれども、94歳のもうおじいさんが、今あるのはただ主の恵みだ、こんな罪人をも主は憐れんでくださった、何か言うとしたらそれだけって皆さん言えますか？いや私はまあそれなりに従ってきた、それなりに他の人よりも奉仕をしてきた、そういうことにまだフォーカスしたいと思います？神様からすると私たちの信仰は実にからし種にも及ばないほど小さなものですよ。イエス様がからし種ほどの信仰があるならば山をも動かすことができるって言ったこと、言ったってことは、その信仰があるって言った意味ではないですよね。それほどあるならばってことはそれほどもないわけですよ、山を動かせなかったらね。だからそれなりに、要は信仰の薄いもの小さいものっておっしゃるわけですよね。ではそれはどうでもいいものなんですか？で私たちは自分の信仰を見て、いや私はやっぱり小さいものだって言って、その信仰はどうでもいいものなんでしょうか？小さいからダメなんですか？そういうことを聖書は言ってますか？違いますよね。それほどでも信仰があるならこうなるよ、そんなわずかでも信仰を持つならば救われるよ、身を結ぶよってイエス様はおっしゃる。イエス様についての御言葉に聞き、主を信じるすべての人にを神様は喜ばれる。少しでも、あ、御言葉を聞いて、あ、いや、そうは言っても、私の道だ、私の人生だってそっちじゃなくて、いや、もしかしたら、私は間違ってるかもしれない。主を助けてください。完全な信仰最初から誰も持ってないですよね。でも御言葉を聞いたときに、主よ、そうです。あなたが救い主です。あなたが神です。で、そのちょっとでも少しでも心を主に向ける、その信仰を主は喜んで、またその信仰を通して主は働かれることで、私たちの信仰を引き上げてくださる。あのアブラハムが我が子を捧げろって晩年ですよね。最初ではないですよ。もうそう言って、もしかしたらアブラハムも我が子が与えられて、イサクを通して子孫が増えて天の星のようになってっていうことを思ってた矢先かもしれない。でもその時その子を捧げろって言われて、いやいや神様できませんよって、勘弁してください、もう私はここまで従ってきましたから、あとはリタイアさせてくださって、イサクからまた信仰を通ってくださいよとは言わなかったんですよね。彼は黙って山に登っていった。自らの手でイサクを殺そうとした。その時イサクはもうすでに十何歳かですよね。そのまま黙って殺されようとしている彼自体も、この神様は本物だって、こんなありえないことをね求める方っていうのは本物だ、で父親も本気なんだって。でもその体験を通してイサクは、神様がアブラハムをどれだけ愛しておられるのか、どれだけ本気なのか、動物の生贄を捧げられて、その体験はイサクにとってはもう自分が捧げられた体験でしょ。そのようにして彼は信仰を受け継いでいったわけですよね。 そのようにして私たちもわずかなところからでも主が働かれることによって強めてくださることによって信仰の目で見れる、信仰の目でこう見て考えることのできるように主が引き上げてくださる。最初は自分のこと、自分の救いのことしか考えないところから、この方の恵みによって他の人々の救いのため、信仰の家族に対する 愛へと、私たちは自分の外側へと、この思いはこの主の恵み、その主の憐れみによって私たちは外に目が向けられていくようになる。いつ約束のものを得ることができるかは私たちには分かりません。でもその日は必ず来る。先ほどのペテロの手紙の続きを見ますね。第2ペテロの3章の10節からのところ。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃えて崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。私たちをしてこの約束のものを受け取るために必要なことは、それがいつなのか、その日がいつなのかということに心を捉えられることではありません。むしろそれがいつ来てもいいように、今日であってもいいように、今日という日、主に生かされているこの日を主と共に歩む、この方の御声に聞き従って歩むということ、いやいや明日からでもいい、もうちょっと年を重ねてから主に従うようになったら、今は自分のやりたいことではないんです。今日がその日であったとしても、ここで面白いのは他の人たちのことを心配しなさいって書いてないんですよね。あなた方がどれだけ清い生き方をして敬虔な人でね、ならないといけないことでしょうか。あなた方はね、それを早めないといけない。あなた方は死にも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。全部あなた方、信仰者に向けて言ってるわけですよね。周りの人々のことを心配するんじゃなくて、私たちがそのように生きているならば、福音は届けられていく。キリストは明かしされていくっていうんです。言い方を変えると、そうでなかったら主は崇められないんですよ。私たちが周りの人のことだけ心配して、で、こう、あなたのがこうなったらとかそう言ってる間は、主は崇められない。そこではないというんです。この世では忍耐の問われることが多々ありますよね。いつまでですかと実際に叫びたい時もあることでしょう。でも、私たちだけが忍耐してるんではないんです。皆さん、あなただけが忍耐してるんではない。信仰の先人たちもそうであり、父なる神様もイエス様も皆忍耐を持ってその日を待っておられる。ちょっと不思議な表現かもしれない。でも誰よりも神様ご自身が忍耐深くあってくださるんです。福音をまだ聞いたことのない人がどうして滅びに至って良いんですか？皆さんは今救われてるかもしれない。でも救われる前でも神様が終わりって言われた時に、それでよかったでしょうかね。まだ救いが届いてないのに、その人たちが何も知らないままでこの裁きにあって良いんでしょうか。もし私たちがそのことに関して無関心でいられるとしたら、それは単なる滅びの恐ろしさを知らないからですよね。 他の宗教の感覚で、いやまた生まれる変わるかもしれない、またこうなるかもしれない、それをごっちゃにして、あ大丈夫大丈夫、ちょっとぐらい大丈夫、なんとかなるって思ってるからですよね。でも聖書はそうは言ってないですよ。私がこういうことは厳しく聞こえるかもしれないんですが、私は本当に恐ろしいその滅びを信じています。その地獄を信じています。ノアの時は水だったけれども、終わりの時には火で裁きを行うっていう、その火の異様のこの滅びっていうのは、神様がおっしゃって天国を約束すると同じように約束しておられることですよね。おっしゃっておられること、でもそれを主は願っておられない。神様ご自身がその滅びの恐ろしさを一番知っておられる方がそれを願っていない、一人もそうなることを望んでおられない、ゆえに私たちに対して、この世に対して神様は忍耐深くあっていてくださるというんです。待っていてくださる、手を差し伸べていてくださるというんです。この方の忍耐によって私たち救われたものですよね。今この方の霊を通して神様の力を宿している、いやその力パワーだけではなくて、むしろ神様ご自身を私たちは聖霊様を通してうちに宿している。私たちが神の宮、神の神殿ですよね。その私たちは、私たちがこの主の御心を我が思いとし、我が心とし、御心がなる日のために共に労していくっていうのは本当にもう自然な流れだと思うんですよね。でも一人ではできない、共に労する、この日を目指して共に私たちはこの御言葉に聞き、主を見上げつつ歩ましていただこうではありませんか。お祈りをいたします。少しの間、それぞれの言葉で主の前に祈るとき、また静まるときを持たせていただきましょう。主の前に本当に今の自分自身の信仰を見て、もし喜ばれないところがあるならば、ここから悔い改めへと導いていただいて、ここからもう一度スタートさせていただきましょう。また本当に献身をしたい、主に従っていきたい、さらに主を用いていただきたい、そのような思いで燃やされている人は、どんどんその思いを主に願ってください。主は道を開いてくださる、主はあなたを本当に恵みの通りを聞くだとして、それが宣教地に、外国としての宣教地に行くことがなくても、家庭において、職場において、学び屋において、どこにおいても、主はそのような信仰によって生きようとする人と共に歩まれ、用いてくださいますから、その思いを主の前に出させていただきましょう。総額のうちに少しそれぞれ祈る時を持たせていただきます。